はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別味でございます。9月でございます。
終わったね、夏休み。
夏休み終わりましたね。
ねえ、みんな死に、あ、なんだっけ、自殺率が一番高いんだっけ、9月1日はね。
え、あ、そうなんですか。
なんかしょこたんがなんか最近ネットニュースでよく言ってますけど、
へえ、
なんかもう学校に行きたくなくて死んじゃうんだよね、みんなね。
なんかソースかしょこたんってのも、
いや、でもなんか実際に、だからあんまっぽいじゃないですか。なんか下手な、下手な、なんか言うて下手な人よりもっぽいじゃないですか。
確かになんかこう言いますよ、日曜日の次がね、また月曜日がやっぱ自殺率高いとは言いますけども、夏休み明けもそうなんですかね。
まあ言うてね、もう我々みたいなもんはほら、週休2日慣れたんで、
まあまあまあ。そうですね、
1ヶ月とか休みあったんですよ、高校生とか中学生の頃って。
そうですね、
何してたんだべと思うけど、
なんか無駄な時間結構あったなっていう
ねえ、なんかもう一生ファイナルファンタジーとかやってた。
夏休み、そうですね、ゲームやってましたか。
もういや、じゃない、なんかそれこそ小学校高学年ぐらいの頃は、なんか毎日バカみたいにそんちに集まってスマブラやるみたいな。
ああ、
64の、
確かに。
そう、多分和牛君もちょっと年下だからあれだけど、ね、
まあそうですね、あとは川に誘われて泳ぎに行くとかそういう感じですかね。
なんかそう、当時さ、こう携帯とかもないから、なんとなく集まって、あの辺に行ったら人が集まってきて、だいたい今みんなで一緒に遊ぶみたいな。
ああ、そうですね、
もう今じゃ考えられないですけど、
連絡手段どうだったっけっていう感じですよね。本当
思うよね。適当に集まって、みんななんかね、ゾロゾロね、集まってね、旅に出ようみたいな。ドラクエか
やっぱなんか部活内でなんかこうやっぱ連絡やり取り、
ああ、なんかね、
してた時ありますね。確かにその中学時代とかは部活で集まって、だから試合とかの時になんか次いつ会おうみたいな遊びの約束もついでにするみたいな。
一人ぐらい勘違いして別の日に行って、なんか休み明けに、お前ら来なかったじゃんみたいな、お前間違ってるよみたいな。
いや、一旦こっち集合だったんだけどっていう。
あ、
集合場所が違ってたっていう。
そうなんかそんな感じで、まあ皆さんもね、夏休み終わったんですけど、めげずに生きていきましょう。
生きていきましょう。学生がどんだけ聞いてるかにもよりますけどね。
まあね、学生に寄り添ってない番組ですからね。
そうですよね。
そうですよ、もう。
なんかちょっとアダルティな話題とか多いですもんね。
そうですよ、もう。学生に寄り添ってない。私今、ね、すいません、収録中ですけど、ビール飲んでます、もう。
あ、もう、出来上がってますか。
まあ、まだ全然出来上がってないですけど、まだ。はい。
はい。まあ。そうですね。今回全然なんかこう、メールもなしで、ノンテーマで。一本。
なんかね、じゃあ夏休みみんな何してたか発表しようかな、二人で。
夏休みの。
つまらそう、
発表会、発表会ですか。
発表会。夏休み何してたかなみたいな。
基本的にはこっちはもう、毎週フリートークで。
まあ、そうね。毎週フリートークで発表してますもんね。
近況は報告してるんでね。主に遠野さんかなと思いながら。
そうかな。じゃあ、皆さんお楽しみに。
お楽しみってことで。じゃあ、ちょっとね、オープニング。行きましょうかね。じゃあタイトルコールで、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
ベズラジ。
はい、なこんなで、まあトモさん形式変わって初めてですね、そう考えたら。
そうですね、僕はほら連続当番が響いて肩が、ね、悪くなっちゃったんで、
ローテーションの中では4ヶ月ぶり当番っていうね。
そうですよ、ゴンドウかっていうぐらい、ゴンドウ雨ゴンドウっていう野球ファンにしか言われない連続当番で、本当そうですよ。
いやね、ちょっとネトファさんというイレギュラーを挟んでの。
そうですよ、だから僕もあれです、桑田みたいに今収録中ですけど、プレートに肘をつけて復活の儀式を。
でも、はい、まあ4ヶ月ぶり、温まってるんですかね、やっぱ遠野さんも。
温まってるっていうか、もうなんかそうあれですよ、前回の収録からしたらなんか一季節ぐらい変わってますからね、もうね。
本当に、まあ、
だから僕とベズラジの時にはもう夏はなかった。
夏はない。
別にもうね、9月から秋もちょっとね、暑さも和らいできて、夏なかった、
逆チューブみたいなね、チューブは夏を夏にやってくるんですけど、夏にやってこなかったんですよね、トモさん。
やってこなかったね、もう、俺、夏休みなかったね、俺今
なかったそんな、今オープニングをね、こう流れてるんですよね、あゆみさんの曲。あゆみさん、厳密に言うとあゆみさんの声は入ってないんで。
あれ結局なんかね、聞いてますけど、なんかちょっとあれが加わったことによって、なんかだいぶ触り、
なんか
今曲が流れてると思うんですけど、なんか触りというか耳触りが良くなって、
聞きなじみのいい、なんかこう
聞きなじみのいい感じと、なんか、でエンディングも今りょうやのねバンドのやつがあって、なんか、ぽくぽく仕上がって、やっと
3
年4年 3年ぐらい4年ぐらいやっ て、ね、やっとラジオっぽさがやっと
出てきた。ようやくあのフォーマットというかね、ちゃんといい曲をねが出てきたんで。
ただこれはあれですけど、あのちゃんと努力してれば別にクリエイティブコモンとかって音声使えるんだから使えればよかったのになって、うん、主催者がちゃんとしてないから、
うん、フリー音源ばっかりで、ね、こう、
まあ、まあでもいいですよね、思い入れがあるその曲でね、うん、あのね、やって許可ももらえて、いや、ね、
でちゃんとモチベーションにつながるんですから
そうですよ。でエンディングはね、あのちゃんと相方がやってるバンドでっていう
のは、相方のプロモーションをねちょっとしつつ、
そうっていう感じでいいんじゃないですか。
まあまあようやく
これ、なんかね、すいません、なんかこう久しぶりだから温まってね、
ね、まあ150を超えてって感じですかね。まあまあそんなこんなで、今回まあいろいろ、まあ夏休みのことについて喋るってことでね、まあ今回はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
秋広と
そうなの、
デジラジ。そんなこんなで改めまして、パーソナリティ秋広です。
どうもです。
はい、こんな感じなんですけど、夏、なんか遠野さんの夏休みを発表するみたいな。
僕の夏休みは、まあ、
僕の夏休み
僕の夏休みバグなんだよ。そしたらね、
9月入ってますからね、
うん、いや入ってますからね、ほんと、うん、どんどん両親の顔が真っ黒になってくるね。ぜひ YouTube で見てください、その動画。怖いんで、うん、でなくて僕も夏、今年はね特に何もしてないって何もしてないんですよ。なんか普段だとね、それこそ、あの、僕、ツイッター見たりとかしてる方は、大体、なんか、長期連休旅行に行くやつだみたいな。
でもなんか、
う
ん、
まあ、言うて、うん、去年だって君んとこ行ってますからね。君いなかった。
確かに、そうですね。
はい。去年僕、電車と徒歩と船を乗り継いで、愛知から徳島に入り、高知に行き、はい、で、別府に行って帰ってくるっていう、謎の
。そう、居酒屋で飲みましたもんね。
そう、っていう感じをやってますからね。いやいや。っていう感じなんですけど、今年はなんかもう、ちょっと、まあ、前半というか、最初の方にちょっとね、
はいはい、
こう予定はなんか、まあ、予定、今年はなんかもう予定なしにしようみたいな、決めて、なんかもういいや、みたいな、
はい、
どこも混むし、みたいな、ね、今年の夏はね、もう外出たくないぐらい暑かったんですよ、マジで。
めちゃめちゃ暑かったですよね。
あきろさんは本当、ご存知だと思いますけど、マジで暑かったんですよ。だからもうやる気なくて、もういいやと思って。
もう、去年こんな暑かったっけって思いましたもんね。
いや、ほんとそうです。だから家から出る気がなくて、もうずっとなんか、
ね、年々温度上がってる気がしますよね。
そうそう、だからね、ほんとに
だって
なんかね、うん、
子供の頃こんなにすごこんな
んだっけ、まあ、確かに暑かったかなっていうイメージありますよね、ほんとに。
だからもう毎回僕部屋の中クーラーないんで
全裸でしょ、クーラーないから。
もう全裸で扇風機ですよ。あと保冷剤、
釜の裏から風が出てきてビューンってだから本当によく過ごしてるな、クーラーなくて。
もうここなんとかしのいだっていう今年も。
いや本当死活問題だと思うよ。
本当に生命の危機を感じましたもんね。
いや本当マジでクーラーぐらい買った方がいいよ
本当に。
だって高いもんじゃないんだから、
まあまあそうですね。次もう来年こんなんだったらちょっと検討しよう。
マジ本当に生きていけないよ、特に高知なんか暑いんだから。
本当そうですよね。もう南の国ですもん。
だって気温見てるとね、それこそ愛知県よりプラス2度くらい気温暑いです
。暑いです。上乗せしてます。
暑いよな、本当に。
もう本当にようやく残暑を乗り越えて、
乗り越えてやっと涼しくなってきましたけどね。
なりましたよ。はい。
そう。で僕はこの夏休み中はですね、
はい、
まあ大体の1日の予定で言うと、まあ健康的に8時ぐらいに起きるんですよ、大体朝。
ああ、割と。
割と起きて、でまあ朝まあちょっとご飯食べたりして。
うん。
まあ、9時半ぐらいから、
はい、
15時ぐらいまで、
はい、
ストリートファイター
ゲーム三昧ですね、
はい、で15時ぐらいでちょっと一旦終わって、
はい、
でちょっと昼寝するんですよ、
うん
うん、で7時ぐらいに起きて、
はい、
飯食って風呂入ってなんかダラダラでちょっとテレビ見たりとか、はい、まあ、バラエティとかね、
うん、
で、まあ、21時ぐらいから、
はい、
20時ぐらいまで、
はい、
ストリートファイター
も
うっていうのを、ね、うん、っていうのを4日ぐらいやりましたね、前半で。
ああ、
家から1ミリも出ないっていう。
出ない、なるほどね。
はい。
その間なんか食料買い込んでとか。
まあまあまあそうですね、なんかまあその 手前の仕事終わった日に全部なんか家のものやっとこうと思います
、
はい、素晴らしいですね本当に涼しくて、
いやね、家から出ないって快適ですね。
いやそれは本当は今回は固い意志を持って家から出ないっていうことを固い意志でやろうと思ってやってました。
もう引きこもりじゃないですか。
引きこもり、そう、でなんかその4日間終わった次の日ぐらいはなんかうちと家族と親戚でバーベキューやるみたいな、バーベキュー、
キャンプグッズが活躍するん
ですか。そうで子供とスマブラやってすっげえボコボコされて、マジでスイッチ投げてやろうかなと思ったりとか。
あ、僕もその母親の実家でそうバーベキューやったんですけど、その親戚の子供が2人いて、スマブラでボコボコですね僕も。
ボコボコにされてマジで本当なんか悲しいなって思
いながら、なんか不甲斐ないなって思いますね自分も。
本当、
なんか俺腕前こんなもんかっていう。
いやいや、でも多分子供がやってるんでしょうからね。
まあそうなんでしょうけど、
なんか親戚の子なんか2人男の子なんですけど、なんかその2人の家はなんか厳しいらしくて、なんかゲーム1日1時間しかやっちゃいけないらしくて、なんかこういうあの他の人の親戚の家に遊びに来ると、もうスイッチ兄弟2人でもう1台ずつ持ってるんでやり放題って言って、
お
ずっとやってましたうちで。
いやいいです
ね、いう感じで、その2日間ぐらいはまあちょっと外でなんか買い物行ったりとかして、で最終日に僕はちょっとあの最終日、まあ、普通皆さん旅行とかから帰ってくるじゃないですか。
そうですね、
僕はその最終日の一般的に出勤日の月曜日も休みだったので、有給取ってたんで、僕は日曜日にキャンプ行きました。
ソロキャンですか。
はい、待望のソロキャンに。
まあ、待望ってことは今までなかったんですか。
いや10年前とかはもうバイクで一人でっていう時ありますけど、それはなんか楽しむためのキャンプじゃないです。
もう
貧乏キャンプじゃないですか、20歳ちょっと過ぎて、
まあ、
みたいな感じで、今回みたいにこうがっつり計画して道具がっつり持ってがっつり金かけてっていうのは初めてですね本当に。
あ、そうなんですね。
まあ楽しかったです
。ああ、なんかトラブルとかもなかったですか。
全然すごい準備してたんで、は
い、用意周到に。
用意周到で本当に。まあでもね、あの楽しいな、また行きたいな。特にこの時期から始めたってい
う
のは、まあ、普通考えたらもっと夏の早い時間にやるよって感じだけど、
まあ、
やっぱ暑いんで。
まあそうっすよね。
そう、だからもうで結局、まあ、愛知からもう北の方に行って岐阜の山の方奥の方に行ったんですけど、全然涼しくて、夜なんか本当あの上着ないと入れないぐらい、16度とかそれぐらいの。
ああ、まあ確かに夜は寒そうですよね。
でも昼間もね、なんか24度とかそれぐらいですごい快適で。
ああ、そうなんですね。
いや本当に楽しかったですよ。
いわゆる避暑地みたいな。
そう、軽井沢的な感じですね。まあ首都圏でいうと、
はい、
でこうね、まあそれこそ楽しむ人なんで、まあ、ドライブしがてらゆっくり行って、で昼着いて設営して、なんかでもキャンプ場から出る気ないよというか、まあ温泉も歩いて10分ぐらいのところにある場所だったので、まあ本当テント立てて設営して全部やったら、もうすぐビール飲んでなんかご飯作ってダラダラしてみたいな、
はいはいはい、
っていうのをなんか1日楽しみました。すごい楽しかった
です。1日1泊ってことですよね。
1泊
キャンプして、
そうなんかね、あの家にいるとなんかやっぱゲームやっちゃうから。
あ、なるほど。
じゃなくてなんかそのそれこそなんかずっとラジオ聴いたりとか、なんか音楽聴いたりとか。
いいっすね。
とかそれからAmazon プライムでなんか映画見たりとか、
はいはい、
ダウンロードしてというのが1日こうずっと昼からダラダラして、でちょっと髪にこうなんかうっとうっとしてきて、あ、やばいなと思ったら、ちょっとなんか夕方暗くなる前になんかちょっと温泉入りに行くかみたいな、歩いて入りに行って、でその温泉施設でまた缶ビール買って、飲みながらキャンプ場までフラフラして帰ってみたいな。
そうなんですよ。割とキャンプってアウトドアなイメージなんですけど、別にもうなんか大丈夫ですか、はい、割となんかキャンプってアウトドアなイメージなんですけど、そのスマホで動画見たりとかもできるし、インドアなことって割とできちゃうんですよね。
インドアっていうか、なんか楽しみ方はアウトドアじゃなくて、一人でアウトドアの楽しみって何よっていう。
そう、まあそう、
一人で川とか入んないじゃん。
うん、
やばいじゃんそいつ、その中年。だからなんかどっちかっていうとなんかそれ、なんかご自分でご飯作ってなんか、ね、凝ったご飯作ってなんか時間かけてやるとか、
はいはいはい、
そういうんですよね。なんかひたすら自分でなんか好きなものばっかりこう作ってご飯食べて、それで美味しいお酒飲んだりとか、なんか縛りがない感じです。なんかやっぱり家にいたりすると、やっぱ誘惑が多いから。
あ、確かに。
あれやれなんかこれやなきゃみたいな、
うん、
でこうね、まあ言うてネットもね、あの 無限にできちゃうからっていうのはあるけど、
はいはい、
なんかなんて言うんでしょうね、この僕の中ではなんかこのキャンプ行ってる時 そのラジオ聞いたりとか映画見たりとかっていうのは、うん、それしかやることないからそれをすごい楽しめる。
ああ、なるほど。
なんかテレビで映画撮って DVD でね、レンタルとかでレンタルして見てもやっぱり携帯がいじっちゃうし。
ああ、そうっすよ、ね、
集中できないじゃないですか、集中できないじゃないですか、
ずっと画面見れないですもんね。
そうだ、じゃなくてなんかそれに集中してなんか Amazon プライムで1本2本とか見たりとか。
ああ、
そうすればね、それこそなんかダラダラ見てるのがなんか時間かかっちゃうけど90分なら90分パッと映画見れるし。
そうですね、
そうっていうのがなんかすごいで、なんかそういうことあんまり日常的に聞けなかったらなんかポッドキャストを連続して聞こうとか、
うん、
なんかその単一の行為に集中することですごい自分の好きな時間が味わえたなと思ってすごく良かった。
あ、わかります。なんかそれは
なんか日常生活でやっぱりいろんな誘惑があるから、特に秋岡なんかそうだ、なんかずっと携帯いじってるし。
そうですね、
そうそうそう、なんか一個の集中しなくてみたいな、あれやりながらこれやろうみたいなのが多いと思うん
ですけど、結局どっちもできないみたいな。
結局どっちもなんかあのなんかラジオ聞きながらなんか、うん、携帯自体とかしてると、どっちも残らないな、
記憶に。
じゃなくてなんかそう集中してやるみたいな、
はいはいはい、
うん、っていうのをやってきてすごいいい過ごし方だなと思って。
それはキャンプ、
そういうのが
キャンプいいですね。
いや僕はなんかそう、まあね、外が嫌いな人は別ですけど、ね、比較的まだそうあれなんで。
なるほどなるほど、
そう、ね、そう楽しかったですよ最終日、うん、でこうね、それこそ皆さんが働いてる中でやってたんで、帰りの道もね少しずついててストレスなく帰ってくるし、
はいはい、
まあまあ良かったですよ。
そんな夏の思い出っていうとトムさんそんな感じですか。
そうですぐらいですかね、まあ、あとはもうなんか、うん、ストリートファイターでランクが上がったり下がったりするだけの日常。上がったのにまた下がったみたいな。
あ、なるほど、なるほど。
朝やると意外とランク上がるなと思うと、夜はもう、まあ、なんかね、あの強い人出てくるからすんげえしょられて、
うん、
うん、泣きそうになりながら捨て寝するっていう。でまた朝やるみたいな。
はいはいはい
はいはい、まあ、っていう感じで。
僕もね夏はねゲームちょっと買ったことは買ったんですよ。
ああ、
買ってはいるけどちょっと積んじゃってるっていうね。
残
念な。あのファイアーエンブレム買ったんですよ。
あ、買ったんだ。あれもそうだよね。
3つの国選ぶところでちょっと止まってます。
まあまあまあ、それ言うて、僕もそれこそこの夏のプレイステーションのセールで、前々からやりたいなと思ったゲームを買ったんですけど、
はいはい、
全然オープニングのムービー見ただけで終わってます。
なんかね、そう やりたいんですけどね、ちょっとがっつり腰据えてやる時間がないなって。
そう、なんかオープニングのなんかムービー見てちょっと操作するだけやって、なんか 40分ぐらいかかって、なんか久しぶりにコントローラーでゲームやるなみたいな。
そう
僕の前はね、アケコンでやってるんですけどね、
はいはいはいはい、
なんか久しぶりにコントローラーやったらコントローラー電池ねえなみたいな。
いや僕もね、なんでこれ買ったんだっていう話なんですけど、まあ、それこそセールというかキャンペーンやってて、こっちもあのスイッチで、スイッチというか任天堂のプリペイドカードを9000円分買ったら、うん、ローソンで買ったらあの期間限定で1000ポイント上乗せでまたもらえるっていうので、
うん、ということは1万円なんです
。1万円分なんですよ。で1万円あったらあの任天堂のチケットなんか2枚なんかもらえる引き換え券みたいなのが、
うん、
買えるんですよね。その任天堂の商品だったら5000円以上のソフトを、2本、うん、買うことができますよっていうダウンロード。
じゃあ実質本当にあれじゃん、なんか今ゲームね5000円ぐらいしか買えないから全然お得じゃん。
全然お得なんですよ。お得なチケットを、ね、9000円、実質9000円で、1万円以上の価値が、
うん、
あるソフトを2本、しかも2本、期限は1年なんですよ。買ってから1年間。
じゃあ全然まだ来年ぐらいまでは。
そうです。まだ発売されてないゲームとかも今後ダウンロードすることが可能っていうので、
いやいや、
1個ファイアーエンブレム買ってもう1個は温存してお
こうっていう。どれしようかな、うん、どれしようかなみたいな。
どれにしようかなと、ポケモンにしようかなぐらいの。
さりげなく今週のセコヒロさんのコーナー
です。セコヒロさん。そうです。そうなんですよ。セコヒロさんとして、まあ、まだ言ってないことだったんでちょっと言う、
うん、いや
でだから何買おうかな、ポケモン買おうかなって今んとことりあえず何もなかったらっていう風に考えて。
あ、でもポケモンはなんかありだな。それはなんか親戚の子供言ったけど、ついなんかね、それこそ上の子はもう中学生だからいろいろ喋れるんだけど、
はいはい、
なんかもう中学生ぐらいだと DS ちょっとダサいみたいな、
うん、ああ、
でスイッチ出てくれてよかったなみたいな。
まあそうですね。
ていうか DS 画面ちっちゃいよなみたいな。
まあ画面ちっちゃい、まあまあそうですね。
っていう話して、ね、うん、それ画面ちっちゃいからおじさんは DS LL にしたよって。
あー、LL でかいですもんね。
LL やって LL 持ってるよ、
うん、
ていうのがやっぱなんか、ね、もう今なんかスイッチが結局あれじゃないですか、4ヶ月間にそんなことあんまり喋ってなかったけど、あの分離しないやつ出るじゃないですか、5000円、1万円安いのかな、
いや1万円安くてライトですかね、
ライト、あの分離しないやつ、
はい、あれどうなのかなって思いますけどね。
でもあれって計算上でいくと、我々が買ったスイッチのクレードルパックと分離を買っちゃうと結局プラス1万円でしょ。
そうなんですよ。
って考えたら、まあ携帯ゲーム機って、だからポケモンと同じ時期に発売するってすごい、だからもう DS じゃなくてこっち携帯ゲーム機買ってねっていう。
そうですね、ポケモンやるよみたいな。
でももうね、まあでもいいんじゃないですか。
まあまあリーズナブルではあるんですけど、まあ
言う、ね、
普段からの使い方によるんだろうなって思います。
あ、僕最近そのスイッチ外で、うん、外でそれこそスイッチ、スイッチ、チョコボのフィナーレにも買っちゃったんで、
はいはい、
あれをプレステとスイッチどっち買おうかなと思って、結局スイッチだったら気軽にできるかなと思って、
はいはい、
ちょくちょくなんか電車の中とかでやってますけど、なんかスイッチはそういうゲーム機だなって僕の中で意識、がっつりやるのはなんかあんま買わなくなっちゃった。
あ、そうなんですね。
だから次買うのは多分スイッチはゼルダかな。
あ、はいはいはいはいはい、
っていう感じ、がっつりやるのは。
なんかこう僕の場合スイッチってなんかジョイコンシェアしてとかそういうので、
あ、まあまあ、
パーティー用みたいなイメージがあったんで、
うん、
がっつり一人プレイだったらお裾分けもできないし、だから、うん、画面の中で二人プレイとかもできないなっていう。
まあでもそれ多分その印象って多分あれだね、買ったゲームのところどっから、
あ、
そのスイッチ買った時にどれを買ったかなんだよな、多分スタートの、ま
あ、多分そうでしょうね。
僕はそのスイッチを買った時にポッケンとゼルダを買っちゃったから、
はいはいはいはい、
でポッケンなんてオンライン対戦できちゃうし、ゼルダもずっと、ね、ゼルダも一人でずっとやるゲームだから、そうなってくるとなんか一人でやる、がっつりやるゲームとみたいな、あとは気軽にポンポンなんかすぐ電源切ってもオートセーブできるゲームみたいな、
はいはいはいはい、
っていう感じのイメージ。あー、
僕もう一番最初に買ったのマリオカートだったんで。
ああ、そうだ、もうパーティーゲームだね、最初からもう
完全にもう
気軽にみんなでやれる、
しかもだからジョイコン分けて2人で簡単にできちゃうみたいなやつだから、うん、画面つないで2人対戦みたいな、
そう
考えると、
だから、それこそチョコとかをちゃんと買って、
ね、
チョコ去年12月かな、はい、買ったのが発売したの、それまでジョイコン触ってたのか。
ああ
いやだってもうクレードルにね、別に普通に無線 LAN のコントローラー使ってるから、
はいはいはいはい、
でも逆に言うとあれってクレードルがないと使えないじゃん、
そう、
ね、使えるかってなったらね、触ったことなかったから、そう、それこそゼルダみたいにね、G センサーを使うゲームなんて本体ごと自分で画面で動かしてやれないから。
あ、まあ確かにそうですよね。
気持ち悪くて、ゼルダなんか一部のダンジョンで反転する弾力があって、
あ、
ジョイコンを逆さまにして状態でゲームやんなきゃいけない。
マジっすか。
アベコベの世界があって、それをこうスイッチ本体でやったら画面見れないじゃん。
あ、まあ確かに、もうなんか逆さにしないと画面も逆さになっちゃう。
コントローラーを逆さにすると、うん、その落下せずにいけるみたいな。要はもうその段に入るといきなりもうリンクが下に落ちてって、っていうのがあって、その一部なんかその一部のところをそのコントローラー逆さの G センサーで角度変えながらなんか球を避けたりとか、
うん、
っていうところがあって、いやこれテレビにつなげないと絶対無理だろうっていう。
そうですね、そういうのは
そうがあるから、なんかどっちかというと一人でやるゲームとなんかさらっとなんかちょくちょく、例えばなんか電車移動とかでちょっと、それこそ超なんか電車移動中にちょくちょくレベル上げしてなんかっていう感じで、
あ、
充電さえ切れなければずっとすぐその戦ったその場でスタンバイで終われるし、
まあそうですね、
そうすごい楽だ。なんかだからなんか本当言い方悪いけどスマホアプリゲーみたいな、
あ、
なんだけど画面でかいしやりやすいしみたいな。
確かに確かに、
うん、っていう感じかな。
あともうちょっと不満というか不満点というかな。
不満、あ、はい、不満。任天堂聞いてるか。不満。任天堂。
ドックに挿してるから有線 LAN でオンラインができるじゃないですか。でも、うん、やっぱライトってなると Wi-Fi じゃないですか。
あ、だからね、懸念なのは、そういうことは連想者さんが書いてましたよ、ツイッターで。
絶対文句言うだろう
な。ドックに対応してないから有線 LAN じゃないから、
もう無線 LAN。
スマブラの飛び勢が超出るっていう。だって僕それが嫌だからもうスマブラオンラインやらなくなりました、ま
あ、遅延がねあるっていう。
こっちがめちゃめちゃ本気で重ねとか言ってんのに、なんか瞬間移動されて後ろから蹴られるっていう、マジであれでもやる気なくなりましたもん、マジで。
だからそうね、スマブラは桜井さんもだから有線 LAN をおすすめしますみたいなね、オンラインは、
うん、
って言ってるのに、ああいうライトとか出ちゃうと残念だなというか、
そうい
うのには向いてないなっていう。
まあ、最初から有線 LAN ポートがついてないっていうのもあるんだろうけどね。 なんだけど、まあ、まあ、あとスマブラっていうゲームをどれだけやるかっていう、まあ、ミントって言うたらしいですけど、ミントですね。まあ、あとは、それこそ、ね、レジョさんも言ってましたけど、はい、他の、例えば、ストリートファイター5とか、
はい、
ね、他の、まあ、例えば、ね、格闘ゲームのメーカーさんもそうなんだけど、はい、大体回線制限ができるから、
うん、
ストファイブなんかこ1から5ランクあって、
はいはい、
標準設定だと3から5ランクまでのマッチングっていう風にしてるんだけど、
あ、
そうするとアメリカぐらいまで、ね、マッチングするようになるのね。
へ
と結構ラグい、実質。
あ、ラグりますね、それは。
波動拳めっちゃ瞬間移動してくるんだみたいな。で、それが、俺はいつも4から5にしてるんだけど、うん、5ランク。そうすると日本と台湾と韓国ぐらいしか当たんないかな。
はい、
アジア地域は当たんないから、すごい。あとたまにシンガポールか。ぐらいしか当たんないから、まあ、普通に国内と変わんないぐらい、
はいはい、
っていう風にその速度制限をちゃんとスマブラムをつけてあげれば、まあ、何でもいいよ、ガチャガチャやるよってやったら無線も何でも OK だけど、例えばもうレベル5じゃないと、例えば国内のみでマッチングして優先ランの人しか、マッチングしませんよっていう風に設定を入れるべきだと思う。
まあまあそうですね。
なんか本来一番楽しい、だって僕らが子供の頃からしたら、
はい、
人ん家で集まってできないかったスマブラがネットでできるんだぜ。
ああそうですよね、未来ですね。
で思ってやった、この年でやったら何なんだろう、
まあ、蓋開けたらちょっとね。
そうっていう風に思うんですよね。だからもっとマッチングそのツールとしてすごくスマブラっていうのは誰でもできるじゃないですか、大体。
そうですね。
でわちゃわちゃ楽しいのに、そのわちゃわちゃ感をそぐよね、やっぱり ラグで飛んじゃうと。
そうですね。
やっぱああいうそのなんか、そのなんて言うんだろう、やっぱああいう、まあ、対戦ゲームってそれもそうなんだけど、特にまあ、スマブラもそうなんですけど、
うん、
格闘ゲームってやっぱ分かんなくて殺されるのが一番腹立つから、一番やめる原因になるから。
そうですね。
そう、なんとなくまだね、ちゃんと回線がマッチして、なんとなくそのね、まあ、スマブラ側は、ね、表裏があるから、なんとなくね、ガードボタン押せればなんとか耐えられるけど、そのラグ飛びがするとそれすらもかなわないからな、ゲーム、っていう風に思うんですよね。もっと制限することによってちゃんとなんか遊べるその遊ぶ人を選ぶようにすると楽しいのかなって思う。
そうですね。
まあ、適当にやりたい人は適当にやればいいけど、やっぱ投資してお金をかけてる大人にはちゃんとそういう制限はしてほしいなっていうのはすごく思う。
ちょっとそうですね、ワンランク上の、
そう、ワンランク上のっていうか、その本当にちゃんとやりたいんだよっていう人はちゃんと優先なの買ってるわけだし、
すごいガチでね挑んでるわけなんでね。そうそうそう、お金を投じて、
そう、
それをなんか安い施設というか、なんかそういうね、
う、
状態の環境の人と一緒にしてもらっては困るっていう。
まずは多分僕らぐらいの年齢で、
うん、
例えばまあ分かんないけど、スマブラが出るから、じゃあ息子と一緒にゲームもう一回やろうかなみたいな、多分いると思うんですよ。
はいはい。
あの小学生とか中学生の頃にやったスマブラすげえ楽しかったから、
うん、
でその後 のそれこそ Wii とかの Wii とか WiiU とかのスマブラって、
はい、
ちょっと高校生とかとなってからゲームちょっと興味なくなった頃に発売してるからやんなくて、
はいはい、
例えば今ちょっともう一回なんか落ち着いてとかね、そういうのがあって、わ、なんかゲームやりたいなって時に、わ、あのスマブラ出るんだ、じゃあスイッチ買おうって買っちゃった人がすごいかわい
そう。そうですね。
スマブラのためにスイッチ買ったのに、こんなんなの、うちちゃんと環境もあるのに。
確かに、
うん、っていう気がするよね。
だからもう、なんだろう、もうスマブラも下火に なりつつあるよなと。
あ、でも売れ本数はすごい売れてるからね、実際。
あ、まあ、売れてることは売れてるんですね。であともう本当参戦キャラぐらいしか魅力がねないなぐらいの追加の。
あ、でもあれですよね、このえ、言ったっけ、先ん、次か、次のカナダのスマブラの大会、確かなんかなんかドラクエのキャラがバンされたっていう。
ああ、なんかちょっとも
うバン予定、最初からバン予定
っていう、ちょっと ランダム性というかね、がありすぎてっていう。
そうそうそう、あれがあるから技術じゃないってい
う。
まあ、でも実際のスマブラの話をすると、あれも話とか、名前ぐらいは多分聞いたことあるけど、アメリカのエボリューション、夏にやってる。
ああ、エボリューション、はいはい。
エボリューションの今回スマブラが3061に参加する。実は、メインタイトルがストリートファイター。
はいはい。
KOF。
KOF、はい。
鉄拳、
うん、
ソウルキャリバー。
はいはい。
インジャスティスっていう、まあ、アメリカの海外、はい、アメリカの格闘ゲーム。
はいはいはい。
と、もう一個、アンダーナイトインバースか。アンダーナイトインバースとスマブラ7タイトルだけど、スマブラが一番参加人数が多くて。
あ、プレイ人口そんな多いんですか？
てか、リアルにできるじゃん。
あ、まあ確かにそうですね。
スマブラ、今回。で、しかも日本人の参加者もスマブラが一番多かったってい
う
か。だからやっぱ、パッとやりたいっていう。で、しかも、 言うて、なんて言うんでしょう、まあ、2 on 2、まあ、1 on 1でやるんだけど、うん、他の格闘ゲームよりもワンチャンありすぎるから、
はあ、
まあ、気軽にできるよね、なんか例えば、まあ、エボリューションって、まあまあ、これラスベガスでやる、ラスベガスでやって、結構日本人の人も行ってるんだけど、
はい、
なんかいわゆるそのエンジョイ勢で日本からわざわざ行く人もいて、
うん、
だからそのスマブラ、例えばなんか、結構いるのは、じゃあ、ストリートファイターをちょっと本気でやってて、そこそこ強くて、
あ、
まあでも大会勝てないけど、なんかその観光ついでに、エボリューション出て、
うん、
で1日ストリートファイターだったら1日目で負けちゃうけど、
うん、
もうスマブラがあれば2ゲームとりあえず楽しめるじゃんみたいな、
ほうほうほうほう
っていうスマブラの勢も多くて、
あ、そうなんですね。
だからそうそうそう、なんかでもスマブラって多分その他の格闘ゲームよりもスマブラって一番間口が広くて、で、
はい、
確かあれなんだよ、今回エボリューションは9歳の子がプール抜けして、
うん、
トップ128まで確か行ったんだ
よ。あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、だからそれぐらいやっぱ子供もできるしね、
うん、
だからまあプレイ人口は多いんだけど、その環境でどこまでっていうのがあるよね、日本だとやっぱり。
あ、確かにそうですね、
うん、実際日本で結構スマブラのローカル大会って行われてるんだけど、やっぱり他の格闘ゲームよりも人が集まるし、
うん、
で年上から年下まで一番集まるから、
あ、
うん、
まあ、愛されてることは愛されてるんですね。
そう、まあ、一番あとまあいろんな、あとあのなんて言うんだろう、結構なんかいろんなやつを記事とか見てると参加するなんか方法が様々で、
うん、
例えば今回のスマブラのスイッチで出たやつっていろんなキャラクターが参加してるから、
まあそうですね、
例えばこの作品のキャラが好きだからスマブラやろうかなみたいな、
ああ、
そうそうそうっていうのもあるだろうし、まあ、
キャラクターへの思い入れがねみんなあるでしょうし、
そうそうそう、でもそういうのがあるから一番参加ね、それこそね、あの親戚の子供でやっててもなんかこんな何のこのキャラ知らないなって使ってるし、わっちゃあかんねん、そういうのあるし、なんかね、そういうので楽しいんだけど、やっぱりオンライン環境がないとね、強くなれないからな。
ああ、そうですよね。
そうだから結局その前も話したかもしれないですけど、うん、あのプレステ4でやるような今の僕がやってるのはストリートファイターとかキングオブファイターとかああいうゲームって、
はい、
プレイしてる人が多い理由って、
うん、
安定した回線と、あとはある程度競技人口がいるからっていう。例えばマイナーの格闘ゲームって人がいなくてもうそろそろマッチングしないから、
はいはいはい、はい、
だから逆にマッチング日本中誰でもやれるからストリートファイターやる、
なるほどなるほど
っていう人もいるんですよね。しかも回線も相手にしてるし、その要は回線ランクも選べるから環境がいいよ、動くプレイできるからみたいな、
うん、
うん、っていうのが、あとまあ24時間誰でもやってるから、
ああ、
そうある程度ね、あの時差があって中国とかが1時間とか2時間ずれてればね、こっちでは夜の1時とか向こうでは11時12時だからまだプレイしてるしいいだろうし、
ああ確かに、
そう、
そう時差は、
うん、で下手したらさっき言ったみたいにちょっとレベルっていうか回転レベル下げればアメリカともマッチングできるから、
はいはいはい、
全く真逆の時間でプレイができるので、こっちは夜中でも向こうは昼間だから人も多いし、
はいはいはい、
っていうのがあるだろうね、スマブラの、まあ、スマブラはそういうことがなかなか回線を、ね、切らないから難しいけど、
うん、
うん、っていうのを思うんですよねマジで。
そう、うん、まあまあまあそんなゲームの話なんですけど、まあゲームついでマッチングとかね、僕はあの最近あのオンラインとかだと、
うん、
あのスイッチであのドラクエのライバルズでしたっけね、なんか、
あ、はいはい、結構やってる人いましたよね、
カードゲーム、
はいはい、
あれがまあ基本プレイ無料、スマホでもできるんですけど、
あれスマホだけどね、なんか俺そうです、だからスイッチでやってましたって聞いて、え、スマホ家じゃないのかなって、逆にスイッチは知らなくて、
そうスイッチでもできるってので、
うん、
スイッチとパソコンでもできるのかな、なんかこう、
ああそうなんだ、
でだスマホの容量ってあんま俺使いたくないなっていうのがあってで、じゃあスイッチでもできるんだって思って、それでちょっとやってるんですけどね、
うん、
なかなかこう難しい
こう言うてカードゲームってあれですね、
カードゲームです、で だからそういうなんだろうな、まあ最近だと僕はあの魔法使いゼシカを主に使ってるんですけどねあれなんかこういわゆる7キャラぐらいいて、それぞれに特色があってみたいなね、格闘家がいたりとか剣士がいたりとか、剣士だったらあのそのプレイヤー自身が直接モンスターに攻撃ができたりとか、そういういろいろあるんですけど、なんかこう見てて、あ、やり方としてあのライフがあってダメージがあって相打ちをするっていうシステムなんで、あ、これシャドーバースだなっていう、
まあそうだね、シャドバだよ、
シャドバの、うん、なんていうかちょっとポップなドラクエ版っていうね、
うん、
ちょっと要素、
まあでも言うてスマホのカードゲームってそれでしょ、
まあ基本そういう感じなんですかね、
システムがまあ大体同じで、タイトルによって開発のタイトルによってキャラクターが違うだけみたいな、
ああまあそうですね、
うん、で、まあ、あとはちゃんとなんか考えられてるか考えられてないかだけでしょ、
あ、まあまあまあそうですね、
そうそう。なんか僕のイメージだとなんか一番、うん、シャドーバーがなんか一番やられてるイメージで。
カード、そうですね。ゲーム人口、カードゲーム人口としては。
うん、確かにその次はなんかライバルズかなっていうイメージ。なんかみんな、なんて言うんでしょう、あの万人ができるような。
はいはいはい。
あとなんか結構、あとたまにいるのは遊戯王か、デュエルリンクス。
はいはいはいはい。
でもあの人たちはマジで中高生の頃に遊戯王やってたっていう人が多い。
あ、確かにそうでしょうね。
それが、中高生の頃に、電卓片手に計算しなくてやれるっていうメリット。
ああ、なるほどね。
いや、まあ、僕らの頃は遊戯王流行ったから、
う
ん、
そうですね。
何千点って、お互い電卓持って電卓やりながらと、
ライフを、そうですね。
ライフをやりながらって、それが自動でできるから。
便利ですよね、そう考えたら。
そう。そういうことだと、カードゲーム系で、スマホでとか、電子化して一番いいのは、その効果がいつから続くとか、そういうのが、ちゃんと明確されるから。
うん、ちゃんとそうなんですよね。
そう、
機械がちゃんと処理してくれるからっていうことですよね。
そうね、それこそ遊戯王やね、実写でっていうか、そのカードやってることは、じゃあトラップ発動して、そのトラップに対するメタがあるんだけど、そのメタはじゃあトラップ発動した瞬間に発動するのか、このトラップは効果が終わった後にやるのか、どっちなんだろ
う。そう、書き方で解釈がちょっと違ってくるんです
よ。そうそう、違うから、そういうのがないから、電子版だと。
そうですね、硫酸の落とし穴に落とし穴の方がいいんじゃないかみたいなねそういう議論がありましたもんね。
そう、なんか結構ね、スマホ系カードゲームはパッパッとできるし、あとどのゲームもよく作られてて、課金しなくてもそこそこまでできるっていう。
あ、そうなんですね。
うん。でもなんかよくそういうの見るから。
はいはいはい。い
や、なんか、ただすごいなんかシャドーバーとかすごい問題なのは、
はい、
結局実、まあ、勝手にやっちゃうじゃん、バーって。
はいはいはい。
だから最強デッキのメタデッキ作ればとりあえず一戦は勝てちゃう。
あ、なるほどね。そうなんですね。
要は定番化、まあ、あげるものも、まあ、モンスターでやってるから、定番化のある程度強いデッキってあるじゃん、この組み合わせで。
あります、あります。
じゃあ、それの逆のやつを作ったら、開幕でもいきなりもう、それに勝てちゃうっていう。
はいはいはいはい。
でしょ？っていう、それ目立つと、なんか、シャドバの結構大会とか見てると、なんかそれをいつ、例えば 3-on-3 とかでやって、それをいつ出すかみたいな、誰に当てるかみたいな。っていうのがあって。
そうですね。あ、まあ、シャドバあんま最近ルール知らなかったんですけど、最近まで、
うん、
でも YouTube で霜降り明星のなんか YouTube で、うんうん、あれで粗品さんがすごくシャドバをやってるっての で解説してました、ね、それで、ああ、なるほど、こういうルールなんだってのがなんとなく分かりました、ね。うん、だそう、
あれはね、見てて面白いですよね。シャドバスプレイ人口も多いし、あと僕がよく見てるのはあれか、プロリーグがずっとやってるから、シャドバって。
ああ、
うん、
それこそ、なんだろう、アクアとコラボしてるから今やればいいじゃんってね、思われそうなんですけどね、うん、なんでやってないのって言われそういや、シャドバーちょっとなっていう、まだ見るだけでいいよっていうのは。
あれか、ハイゲームするだけじゃないけど、今グラブルがラブライブとか、あれの画像だけ見たらちょっとグラブルやりたいなって思ったな。
ちょっと興味はありますよね。
そう、2個の技面の超面白かったな、あの画像。
うわ、まあ、そうね、そんなゲーム、ゲーム結構やってんな、そう考えたら自分も
そうだね、僕もだから、それこそスト5だけは異常にやってます、
ね、末置きでなかなか、スイッチでライバルズやってるからファイアエブルもできないっていうのもあるんですけど、
ね、だからそこだよ、ファイアエブルやりなさい
積んでるのは。
言うて僕もこの連休中にニアオートマタを買った。
ああ、買ったんですね。
アクションのゲーム。それ買ったんですけど、ニアオートマタオープニングやって、最初のステージ40分やっただけでもう、セーブして、もういいやっていうか、楽しいなと思ったけど、やっぱスト5の方がいいなっていうか、今はスト5やりたいな。
そうですね。そっちの方が気軽にできちゃいますよね。言ったら。
気軽にできるって言っても1時間に近
や
ってるからね。
やっちゃいますよね。
気軽にはできてないからね。永遠マッチング待ちで、それもやり続けて、たまにマッチングしてっていう。
あと、はいはいはい。
いや
部屋でさ、夏場やってるとめちゃめちゃ暑いじゃないですか、やっぱ。
だお前んちはエアコンがねえから
。エアコンがないから。だからもう、外出て、クーラー効いたとこで、にいたいなって思ったら、ゲームセンター行っちゃうんですよね。で、ゲームセンターでボンバーガールとか入荷されてるから、ボンバーガールでマッチングして、ああ、面白いなっていう。ボンバーガール割と面白いですね、あれ。ゲームセンターは行きます。
ああ、だから逆にこんだけ格闘やってるけどゲームセンター行かないからな、家でできちゃうから、うん、いや、だってそれこそ一部ストリートファイター今今年の4月からかな、タイプアーケードって出たんだけど、
はいはい、
下手したら100円がね、1分ぐらいで上がるんだよね、うん、
あ、そうですね。まあまあ対戦するとそうなりますよね。
って考えたら家でこんだけ投資してるし、しかも、そのもうさ、あれなんですよね、そのことあのもう家でずっとやってるんで膝置きでやるのが当たり前なんですよ、コントローラーは。今インパネで操作すごい手首痛いですね、たまにやると。画面近いみたいな、画面近いみたいな。
そうですね、そう考えると、だからゲームセンターで格闘ゲームやらなくなりましたね、そう考えたら。
まあ、出てないってもあるけどね、格闘ゲーム自体が出てないから。
鉄拳とか置いてるんですけど、なんか僕はもう昔の鉄拳だとストーリーモードみたいな感じで、なんかこうボスまでたどり着くみたいなやつじゃないですか、一人ずつ戦って、ああいう感じを想像してたんですけど、急にオンラインで乱入が入るっていう。だから
そうだね、そばでもだって、まあ、アーケードモードやりながら急にマッチングされちゃうからね、一応マッチング拒否できるけど。
だからすぐなんかこう100円が無駄になるみたいなことよくある、
だからあれじゃないか、今ちゃんと格闘ゲームっていうか対戦するゲームでまともにゲーセンで稼働してるのってガンダム VS ガンダムじゃねえじゃない、確か。
ああ
4月くらいに出たよね、新作は確か。
ああ、そうなんですか。
そう、あのゲームはなんか2on2とかでやってるし、公式戦が2on2とかでやるから、
はいはいはい、
お互い声かけ合ってないというか、多分家ではできないからね、あのゲーム。
なるほど。
しあとそのあれか、あれはこの移植、ここ過去3年ぐらい、過去3作品ぐらい多分移植してないんだ、全く。
ああ、確かに見ないですね。
見ないよね、だからゲーセンでしか本当にできないからやるよね。
ああ、確かにゲーセンならでは、確かにそう、
あれは本当昔の古き良き状態を維持してるよね、あれだけは。
ああ、わかりますよ、対戦格闘ゲームというか、その中では。
まあでもガンダムバーストガンダム結構100円で15分ぐらい遊ばせてくれるから、まだいいのかなっていう。
割とコスト的にもね、
だってライフステージャーなんで。
ああ、確かに確かにそうですね。
そうそう、強いやつ使うとすぐに、あれ強いやつ使っても2回か、まあ、中堅ぐらい使うと3回ぐらい使えるか、やれるか意外と、
まあまあまあ、あと僕はもうそれかチューニズムか音劇かっていうね。
まあまあ確かに音ゲーは音ゲーは長いからな、
音ゲーはもうなくならないですね。
そういうこと、2デラックスやってる頃に本当エクストラステージいらねえわと思わないよね。指痛えわみたいな。
はいはいはい、だから うちの近所がそれこそめちゃくちゃ最近コナミのやつを入荷するようになって、ボンバーガールを皮切りに、
もしかしたらそれは不当な契約をさせられてるわ
けだ。コナミ抱き合わせみたいな。
結構あるらしいですからね、あの、配給会社がそういうこと。
だ本当にあの、いっぱいマージャンファイトクラブとかマジックアカデミーとか、まあ、ポップンとか、2デラックスとかもそうですけど、リフレクビーツ、うわなんか指と割と入ったなっていう、ありましたからね。
まあ、でも今ああいう家じゃないとそのアーケードでやる意味ないですからね、筐体がでかくない。
まあまあまあそうですね。
だからそれこそ音ゲーなんてところに一番環境、まあ、ゲーセンが最強に環境いいからね、音ゲーが。
まあそんな音ゲーが充実した近所で充実したから、まあ、市内まで行かなくてもいいや感は。
いや、やっと都会に近づいた。
やっと都会に近づいたはいいんですけど、全部1台しか置いてないから
待ち時間長い。
そう、しかも夏休み中は本当ガキが多い。
あ、
だからチューニズムとかをガキがやってるのをなんか順番待ちするのも嫌だから、
あ
ちょっと離れたところでボンバーガールとかマージャンファイトクラブで時間を潰すって。
そうか、それは田舎の洗礼だな。
本当に音劇とかをなんか2人がなんか交代交代でなんか稼働なんかバージョンアップした当日なんかやってるやつがいて、うぜえって思いながらボンバーガールずっとやってた。だから初日音劇できなかったっていうね。新しくなった音劇がっていう。
田舎あるあるだな。だって僕それこそその10年ってことはないけど、一番2デラックスやってる時、はだって僕の行きつけのゲーセンが3台あって、
はいはいはいはい、
ほぼ待ち時間なくずっとやれるっていう。
ああ、いいっすね、都会だから。ほんとそう、それはあると思いますね。
でちゃんとあの3台やって音ゲーコーナーみたいなのがあって、椅子とか机が積んでて、
はい、
でまあ、待ち時間もそんなねあれだしっていう、で10それこそだって結構夜遅くまでやってたし、結構
いや本当にあの、なんだったら早いもん勝ちって言ってしまうとそこまでなんですけどね。
まあまあそうなんだけど、
まあまあやりたいゲームをどういう時間帯にもよるんですけど、やっぱこう夕方近くとだとやっぱ学校帰りの子供とかいたりとかね、学生がね、
まあまあそうです
ね、たむろしたりとかするんで、だからやっぱこう早めの時間帯とか夜遅くかになっちゃうなっていう。
まあまあまあそうでしょうね。
狙い
目というか、あんまり確かに複数台数ない、でも逆 逆に音ゲーとかなんか複数台数なきゃインカム取れないじゃん。だってワンプレイ長いじゃん。だって
そうですね、回転率がね、
回転10分でしょ、
う
ん、
そうですね、
そうって考えたら、
なんか僕はもう大人なんで、ちょっとワンプレイになんかこうワンプレイ 3曲分ぐらいかける3みたいな感じでポイントをゲットするみたいな、なんかポイントミッションみたいなの時にねやってましたけどね、もう大人的なこう遊び方ですよね。お金を割とかけてなんか欲しいアイテムを手にするみたいなね。
なんかでもそういうのはなんかコナン昔から変わってないですよね。そういうことで僕がやったツーデラックスの時も出て、あれか、新しいタイトルが出て、プレイ時間やるじゃない、その新しいタイトルでカード引き継ぎして、
はい、
で曲何曲プレイすると新曲解禁みたいな。
あ、ありますあります。
あとあれか、あの新しく出た曲の新曲全部クリアマークつけたら新曲解禁みたいな、結局全部やらないんじゃんみたいな。うん、
そうですね。
でしかもなんかうまくできてるっていう言い方あれだけど、僕もそれこそやってたちょうどその4年間ぐらい、
はいはい、
でそこそこまでやれるようになってると過去の曲の難しいやつができちゃうから結局クリアマークをつけてくるっていうことだから、
うん、
新作が出て一通り 3,4 週間ぐらいしたら、新作の曲やり終えて、ね、ちょっと腕は上がってるからじゃあ過去の古い曲の難しいやつやってみようみたいなっていうからだんだんだんだん結局永遠に遊べちゃう。
遊べますね、
そう曲がある限りは、
うん
うん、っていう風に。
そんなゲームの話で、ゲームの話でもうほんと50分超えてます。
やめ、我々ゲーマーですから、
ゲーマーですから本当に、
ね、
いろんな形を変えてゲームをしてますね。
そうですね、そういうことで僕はストリートファイター5の息抜きに、スマホでファイナルファンタジーやってますから前。
ファイナルファンタジーの何ですか。
ファイナルファンタジー5、
あーなんか買い切りの
買い切りのやつで、懐かしいなと思って、で僕5すごい好きで、でプレステでも何回でもやって PSP でもやってたんですけど、でちょうどそれこそビートマネーとかゲームセンターに行ってる時にそのゲームボーイアドバンスのファイナルファンタジー5が出て、
はい、
それは完全版で裏ダンジョンがあるんです。ではおあと最近知って、
そうですね、
そうで、ああそう、でもアドバンス今更買えねえなみたいな、
ああはいはい、
ってなってみたらスマホ版が丸々アドバンス版の移植ですって、でじゃあちょっと1500円だったらいいやと思って。
あ、それはお得ですね、そう考えたら。
でなんか、それこそなんて言うんでしょう、あの携帯のデータ消費で、うん、じゃあやったらネット見てるぐらいの休憩時間があるんだったら仕事中にね、
うん、
ちょっとレベル上げしようみたいな、まあ、結構頑張ってる。
あ、面白そう、それは。
そうそう、
あなんか
ね、
なんかこう結構ファイナルファンタジーなんだっていうのはありますけどね、ドラクエもなんかこう買い切りで売ってるって。
やりますね、確かに。僕どっちかっていうとドラ FF の方、まあ、FF に移り変わる方が早かった。ドラクエって僕多分言うてまともにやってたら5ぐらいだし6ぐらいまでか。
あでまた5、ドラクエは5が名作って聞くんですよね、やっぱこう。いやまだ手出したことないんで、ね、ドラクエ本当に。
あ、そうなんですけど、なんか僕ドラクエをなんか小学校低学年とかにやるじゃないですか、
うん、
で高学年になった頃にちょうど多分それこそ僕の時だった中学校1年生の時に FF7 かプレイステーションか、
はいはいはい、
ちょっと手前にドラクエ、FF5 とかをやってて、ドラクエみたいにターン制じゃねえんだみたいな刺激。
ああ。
勝手に攻撃されるんだみたいな。
確かにそうですね。早く入力しなきゃみたいな。
あとはなんか、僕はすごいドラクエ、FF5 がすっごい好きなのは、ドラクエみたいに決められてるんじゃなくて、なんか、神殿に行かなくてもいつでも職業変えれるんだみたいな、ジョブで。
ああ、なるほど。
で、アビリティ組み合わせて好きな自分のキャラクター作れるんだ。
はいはいはいはい。
それがなんかドラクエってなんか技は覚えるけど、その特殊固有能力って職業を変えたらなくなるじゃないですか。
ああ、ありますね。
そう、FF の場合はそのドラクエでいう特技みたいなアビリティを取得したらそれを他の職業にもいつでもつけれたりするから、なんかこんなにカスタムできる RPG あるんだなって当時ね、スーパーファミコンで。
まあまあ確かにそうですね、そう考えたら。
そう、すげえなっていう。そう。と思って、なんかそれぐらいからずっと FF 派になっちゃう。で、なんかその FF5 やって、ちょっと6やって、頃にプレステ出て、FF7 出たから、おすげえみたいな、3D みたいな。
はいはいはいはい。
そう、なんか。
僕はもう世代というか何なんですかね、8が一番ドンピシャだったっていう。
なんか多分ドラクエの場合はそう、谷間がいて、出てない年数が高い、長いから。
あ、ドラクエは本当そうですよね。7でプレステで出てみたいな。
そう。
エデンの戦士たちを。
だからね、あれでもだってプレステの終わり際だからもう出たのか。
あ、そうですね。
だよね、プレステ2出てたもん、確かね。
確かに出てました。
出てたな、出てたよね、そうそう。だから、その辺も全然ね、ドラクエやったことないんで、やったことは分かんないけど。
で、あの、それこそ、この前、あの、ファイナルファンタジー8リマスターが出るってね。
ああ、出る、あれも綺麗だね、すごい、あれも面白そうだなと思って。
あれ
も、
その、YouTube でちょっと予告というかね、うん、見たんですけど、あ、割と綺麗になってるって思いました
ね。そうそう、いや、当時ね、あれでも、元の状態でもすげえ綺麗だと思ったんだけどね。
元々すごいなって思ったんですけど、なんか、うん、あれ、これ、え、どこまでこれなのって思ったんですけどね。
まあまあまあ、確かに。
モンスターのディティールも全部あんな風に一掃されてんのかなって。
いや、されてんじゃないかな。
ちょっとそれであのお値段もね、お手頃ですしね。
そうそう、
これちょっと買おうかもしんないなってちょっと思っちゃいました。
ただ FF8 もう一回やるかってやんねえな俺
だからストーリーがね、まあまあまあ、
正直 FF プレステ世代の FF で俺一番多分つまんなかったな、あれが。
ああ、そうっすか。まあ、スコールのキャラクターとかもね、なんかいろいろねあります。ま
あ、あとはなんかそれこそ FF8 も発売日に買ってやったんだけど、あれ僕多分あのゲームで初めて体感したのが当時少年としてね、
はい、
中学生だったけど、敵のレベルと自分のレベルが同時に上がっていくっていうシステム、
あれちょっと理不尽ですよね。
でだから逆に僕はそのなんか一回普通にクリアして2回目から低レベルクリアができるんじゃないかって、そこからもそこに着手しちゃって。
確かにそうなんですよ、低レベルクリアも可能なんですよね。あれ
ドローとであれか、回収を繰り返せばレベル23ぐらいで普通にクリアできちゃうから。
あれなんでああいうシステムになっちゃったんだろうって。
いや、あれってなんか当時あれでしょ、そのレベル上げっていう概念を直したかったっていう、確かインタビューで。
ああ、
じゃ
あ
レベル上げたら勝てるもんじゃねえぞっていう。
じゃあもはやレベルって何っていう
そう、でも結局そうやって言ってて、その後のあれじゃないか、うん、FF9 は違うけど FF10 でスフィア版になってレベルがそもそもなくなって。
ああ、そうですね、スフィア版は。
そうだから、そうそうそう、だから結局多分 FF ってどうにかく新しいことをやりたいっていうのでなんか入れちゃうんです。
なんか それがなんか賛否を巻き起こすんですよね。
そうで、なんか僕のイメージだとそのセブンまではみんな食いついて、
うん、
やってエイトでちょっと分かれて、
そうですね、
でナインですごいなんかもうキューラの客は戻ってきた感じ。
またあのクリスタルのあの話だみたいな。
じゃあ、やし FF ちゃんとレベルっていう概念がちゃんとあって、
うん、
ロキボウもちゃんとやって焼けなきゃいけないしみたいな。
王道ですでしたよね。
王道で、でなんかそのプレステ2で出るときにすごい点で一気にまた客層が、まあ、入れ替えだよね、ま、世代入れ替えして。
そうですね、
うん、だからちょっと今の FF とかやろうと思わないの絶対。
確かに昔はやってたのに今はちょっとっていう。
だってそもそも今リアルタイムでしょ、そのとんの。
ああそうです。
だから僕とこの FF5 をなんかそのスマホで買ってる理由は、なんかちゃんと単性のゲームって久しぶりにやってねえなと思って。
うん、
今のゲームって常に動かしなきゃいけないから。
そうですね、
だから FF5 みたいになんか単性のゲームを最初やりたいなと思って FF5 買ったの。
はいはいはい、
うん、
なるほど。
その結局今ってなんかレベル上げっていうのが作業って言われちゃうから。
まあそうですね、
ただ俺ら作業したの。
まあ確かにそうですね、
ちょっとずつ強くなるの好きな当時の子供だからね。
そうですね、コツコツと自分の力でね、
そう、あの1日ちょっと30分でも1時間でもいいからちょっとレベル上げしようとか、ちょっとゴール金貯めて道路釣り買おうみたいな。
割と作業が好きなんですよね。
そうそう、だから今はねレベル上げがっていうのが作業って言われちゃうから、っていう風があるからそういうゲームがあんまり少ないと思うんだけど、僕らそういう世代なんでねって。
まあそうですね、
RPG といえばみたいな。
まあなるほど、そんなゲーム話でもうかれこれ
ど
う
ですか。
もうどうします、エンディングにそろそろ
差し
向かいますかね。うん、
はい、
じゃあまあそんなこんなでエンディングなんですけど、
はい、
どうですか。まあまあまあまあ今回ゲーム話ばっかりちょっとしましたけども、
はい、
盛り上がって、
はい、
なんですかね、トノさんから持ち込み企画が実はあったり
するんです
か。
ああそうなんです、持ち込み企画があって、なんかなんて言うんでしょう、なんか僕と秋元に喋ってる時って、まあ多分お互い安心してるじゃないですか。っていうかすごいこれ文句だけど、
はい、
文句ね、他のあのマンスリーパーソナリティの時みたいに気合い入れてやってくれる
気合入ってました。
なんかね、いや君らがね、僕たちの時はなんか勝手に喋ってるからいいなっていう空気出て
あ、ちょっとお任せしてるとこありますよね。
お任せしてるでしょ、
うん、
ね、 いやだってこ前回のあの和田アキ子のくだりとか自分から面白かったよ。多分
面白かったっすか。
面白かった。なんでこいつこんなに頑張ってやってんだろうってすごい思った。
あ、うん、コミケのくだりですよね。
そうそう、
そういやあの、
まあ、あとはなんかレドバさんとやってる回はレドバさんの笑い数しか低いからなんかアキラ君がなんかやったこと何でも受けてくれるからアキラ君も調子こいてる。
そうゲラがねいるんで、
そうやりアキラ君がやりたくて仕方ないってい
う。
で他のなんかマンスリーパーソナリティと違ってさあの僕とかねワイド君も寒いじゃないですか基本。
そうそう
反応が、
そうですね反応が、
そうネドバさんみたいに優しい反応じゃないから、
うん、
ネドバさんとやってるときは生き生きしてるなと思って
ネドバさんやってるとき、うん、割とあのギャグを入れることができ
て楽しいでしょ、
うん、
っていう中でなんかマンネリ化してるんで、
はい、
なんかそのなんていうのそのまあ男2人でこラジオやってるわけですよ、なんでなんか中学生みたいなことしようって思った時にたまたまその他のラジオでそのような企画を話してて、でまあ、そのラジオ、まあ、名前を伏せようと言いますけど、なんか同じように我々の同じぐらいの世代の人が2人で男2人で喋ってるん
ですけど、ね、
すごい仲いい感じで高校生から高校から同級生みたいな感じで、
あいいですねそれ
やってるんですけど、なんかでお互いなんか2人とも未婚なんですけど、
うん、
好きなタイプの女性をあのすっげえ詳細まで設計設定しようみたいな、
ほ
うっていうのをやっててすごい面白くて、うん、それがなんか例えばじゃあ
名前
例えばどういう顔、
うん、
性格、
うん、性格
あと就職あと学歴
あ学歴も、
うん、あと就職してるかしてないかとかそういうバイトとか、
はいはいはい、
あとは普段着はこんなんだけどパジャマはこれとかすごいもう男二人で妄想でお互い喋るの
そ
れすっごい面白くて、それをちょっと一回まともにやってみたいなっていうのとあと皆さんから募集してみたいな
募集もしたいですね。そうですね。
そうだからなんかもう理想 の女性像これだみたいなのをガチガチに設定して、
うん、
うん、
はいはいはい、なんかこう
でその人たちが面白かったのもなんかそのもう付き合ってるっていう前提で2人も喋ってないけど妄想でね、
ああなるほどなるほど、
なんか出会いはこういうのねみたいな、
うん、
っていうのがなんかすごい気持ち悪くていいなと思ってこれこういうので出会ってみたいな、うん、
トーノさんの言ってたところのね、サイトをちょっと開いてますけど今、
はい、
名前から生年月日血液型、カテゴリーがいろいろありますね。趣味髪型服装仕事性格
そう
得意料理部活動出会ったシーン
すごい、
うん、
すごい
で普段持ち歩いてる菓子パジャマの種類、うん、普段から行くデートコースあすごいこんなんを飾ってるんですか。
それ面白くてね、
いやまあまあそうね、リスナーからもこういうの募集はねしてみたいですけどね。僕がその理想の彼女カスタムオーダーメイドかなんかだなってい
やまあそんなもんです
よ思っちゃいましたけど、
あとなんかこれ、
うん、それを
掘り下げた感じで、これと同時に、うん、その6月ぐらいの B 祭で、
はいはい、
どこじゃないな、去年の稲妻終わったぐらいの B 祭かな、
お
まあ沖縄さん B 祭って何やねんって思うんですけど、
まあまあまあまあ
そういうポッドキャストがあるんですけど、
ポッドキャストがあるんですよね。
で、去年の稲妻にエグザイルトライブのランページ、
そう、
あれなんです。ランページを出てなんか本間さんがランページになった
。ああ、そうなんですね。
ついにドロータからそっちも行けるのみたいな話になって、
あ
そこから発展してなんか女性だったら抱かれたい男ランキング、
はいはいはいはいはい、
っていうのをちょっとやろうかなと思って。この男になったら抱かれてもいい。
ああはいはい、僕私がもしも女だったら。
それもなんかその番組内で募集してて、みんなリスナーの方が詳細になんか。私だったらこういう状況でこうやって抱かれたいみたいな。
はあ。
そう。すごい詳しく話して、すごいそれも面白いなって。
いかんせん僕妄想系が
苦手で。
苦手で。
受け止めたい。
割と僕は本当に投稿系とかもセリフ系とか全然出ないんですよ。
ああ、そうだ。確かにそうだね。
そうなんですよ。
言うてそのアニラジ系ハウス職人としては致命的な気がするけど、
致命的なんですよ。普通オタしか書い普通オタとかそういうのしか書けない
致命傷な気がする。
もう本当にマイナスが原動力なんで
それをなんか9月はなんかそういう男と女みたいなテーマでやって、うん、
ああなるほどなるほど、
はいはい、これをなんか皆さんから募集したいなって
、皆さんの妄想をね爆発させていただきたいですね。
そう、理想の彼女抱かれたい女、
うん、
あと何かな、あと何かあるかな、面白いな。
僕もそういうのギャルゲーをちょっと多めにプレイしたいと思います
いやいややんないやんない、
ファイアーエンブレムがどんどん遠のいていくっていう。
ギャルゲーっていう単語久しぶりに聞いたわ。
まあエロゲーですか
エロゲーって久しぶりに聞いたわ。やんないわ、やってないわ
なんかね、いろいろやんなきゃって、もうそれこそ僕もね、エロゲ番組にラジオ投稿してるもんだからなのにやってないっていうね、あれなんでね、もうそこら辺も やんなきゃですねっていう思いながら、いろいろ
こういう感じで9月は行きましょうかっていう、
うん、なるほど、
話を皆さんから募集
したいなと。そうですね、皆さんから募集、うん、まあこれを聞いてる頃にはすぐ送ってきても3週目ぐらいになるかなと思うんで、
うん、で来週はじゃあ我々の話を、
そうですね、来週喋って、まあ、その間になんかこうみんなからも来たらいいなっていう感じですかね。
そう感じで、
とりあえずこのラジオで、まあ遠野さんの元のラジオの方で喋ってた やつの項目をとりあえず埋める感じで埋めていったらいいんですかね。
そうそう、そんな感じでね、なんかね、多分それで結構あの話向こうのラジオも結構盛り上がったから、
うん、まあそう
なんて言うでしょう、今お互いもおごま記録も結構分かってるからぽいなっていう。
なるほどなるほど、
そうぽいぽいっていうのでこう多分トーク続くと思う、
うん、
でこれでね、リスナーさんとか送ってもらって名前してる人だったらぽいなって思っちゃったね。
はいはいはい、はい、
ね、ネトファっぽい、ワイドクっぽいみたいなのがあるじゃん。
あ、いいですね。
そう、
うん、そういうのいいですね。
しかもなんかこの僕が元のラジオでやってた聞いたのは、なんかすごい詳細にやるのが逆に面白いなと思って。
おー、なるほど。
なんか適当な項目ってあるじゃん。
あ、あります。
じゃなくて、例えばさっき言った寝巻きとか、
うん、
なんか初めて出会った場所とか、なんかデートとか、なんかだったらなんかあのお気に入りのなんか持ち物とかさ、そういうのはマジで気持ち悪いなと思っていや、そのマジで気持ち悪いの出してるのが面白いなと思って。
なるほどなるほど。
っていうと逆に多分僕らが言うと、多分僕らの中では多分これが NG って言ってた
り
する。例えばその元のラジオで言ってたのは、なんかもう、もう相方のパーソナリティの人が結構ガサツというか、
はい、
なんかザックバランな感じで、うん、なんかもうアキロ君の立場のメインパーソナリティの人に、お前なんかつっかけとジャージでドン行手に行くような女が好きなんだろって言われて、そんなことねえわみたいな、
うん、
そういうのがもう面白いなと思って、
はいはいはい、
もう見た目で判断すんなよみたいな、
うん、
うん、そうそうそう、
ああなるほどなるほど、
うん、
そうね、いいっすね。
そう、なんか一個テーマを絞って、なんかフリートークじゃなくてテーマを絞って喋りましょうっていう、
うん、
これを今回やったことによって、じゃあ次のパーソナリティの3人もなんかいろんな波及ができれば、
こう面白そうですね。なるほど。
そう、
じゃあまあそんな感じで、
ましょうか。
皆さんからも募集してますって感じですかね。
はい、
で、あのアドレスの方はね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com まで。
4ヶ月ぶりに聞いたわ
4ヶ月ぶりのマーキムロですね、オンエアでは毎回まあまあ言ってますけど、
まあまあ言ってますけど、
生っていうわけでもないスカイプ
で、生でかちょっとずつ、あとちょっとずつ似てなくなってるからね、
ほんと雑になってる。
初期の頃めっちゃ似てるからね。
雑ね、なんだろうな、うん、もうちょっと 腹から声出して、
なんだったらこの前の和田アキ子の方が似てるから、ね、社長っぽいのが
君は何をしてる人だ。
それがね、俺ずっと頭にリクレイして、すごい面白いな、何をらずいやあれ面白かったなと思って、ずっと仕事中にふと出てくるんだよ
ミスター社長号
だんだん秋穂が
秋穂
が出てくるん
だよ。秋穂にお任せってことで、
秋穂にお任せ、うん、フリーターに何も任せられない、
任せられない
っていうのがおついになって面白くなる。
うん、
なん
いや、もうなんかレパートリーがどんどん増えてるな、なんか
誰が見えて言うたのパッチリなんだろうなと思う誰が怒られるんだろうな、
まあ、下の立場なんでしょうね。
そうそうそうそう、誰が勝俣さんみたいに盛り上げる立場なんだろうなとか勝手になんか妄想して面白いなと。
アッコファミリーなるな、アキヒロファミリー、
アッコファミリー、アキヒロファミリー、それって別ラジなんじゃないかって、
別ラジじゃねえかってありますけども、
そういうことで、
そんなことで、もうそういうお後がよろしいのかな、うん、
まあね、涼しくなってきて、
そんな、今後の展望も喋ったところで、
いいですよ、まとめて終わりましょう、
終わりましょう、ベッチャー第151、はい、ポケモンですね話広げるな、広げるな150、
すごいな、150回もやってることはもう、あ、そうめまいがするもんな、
うん、今まで何だったんだろうって何も残ってない151回でございました、お相手はアイピヒロと、はい、
どうもでした。
それでは皆さん、さようなら。